それでは今月のお題の、はい、あなたが好きなコメディ映画は過去外国映画編の、うん、はい、リスナーの皆さんが選んだ外国映画をそれぞれご紹介したいんですけども、はい、その前に、はい、前回のお題映画ですね、はい、あなたが好きな音楽映画は、うんうんうん、ということでコンタクトアスからいただいておりますので、はい、こちらをじゃあ先にちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、こんにちは、初めて投稿させていただきます、ミニミゾと申します。
はじめまして。
はじめまして。毎月アメリカから楽しみに聞いています。そうですね、アメリカで聞けるんです、ね、
初めてじゃないですか。
すごい、海を越えて
ね
えすごい嬉しいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でさて、今月のお題としてまず浮かんだのがベタかもしれませんがベイビードライバーです、うんうん、このサントラを聴きながらのドライブは最高に気持ちいいです。
はい、ということでミニミゾさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーね、
すごいですね。
まあポッドキャストならではですよね。
そっか、そうですね、どこでも関係ない
です
もんね。
うん、関係ないんで、ベイビードライバーということで、
いいですね。
まあ確かに音楽映画というか、あれはね、もう音楽なしでは成立しない映画なんで、うん、これに関してはですね、追試ねポッドキャストの方で、
はい、
ジミー・ソウルさんが、
はい、そうですね、はい、
ベイビードライバーの中のソウルミュージックということで、うんうん、これご紹介いただいてますんで、散歩する侵略者の時やったかな、何がどうすごいのかというところを、ね、はい、まあ、あれはもう本当素晴らしいんで、ぜひともミニミドさん、もしまだ聞いてらっしゃらなかったら、追試ねポッドキャストの方もちょっと聞いていただきたいなと思います。
はい、ぜひ
ぜひ。はい、ミニミドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、今月のお題の方にいただいたメールを順次ご紹介していきたいと思います。
はい、今月のでも悩みましたね。
なかなか難しいでしょうね
コメディ映画っていうこのね、広いです
もんね。広すぎますからね、
うん、
ただまあそのね、大笑いしたっていうのが前提としてありますから、す、ね、うんうん、声を出して笑った映画ということで、はい、じゃあ早速紹介していきましょうか。
はい、じゃあまずラロッカさんからのメールです。
はい、
中学生時代、急な職員会議などで突然授業が自習になった時、我々生徒が決まって連れて行かれるのは視聴覚室、
うん、
そこで必ずそこで見せられる映画が、うん、チャップリンの短編映画給料日でした。実は僕はそれがことのほか楽しみで、自習が決まった瞬間、うん、先頭に立って視聴覚室にまで早歩き、いや小走り、とにかく競歩だったらギリギリアウトぐらいのスピードで向かい、テレビに一番近い左前のテーブルに陣取り、再生すると必ずエンドのクレジットが出て、担当の先生が下打ちしながら巻き戻しとけよというのを間近に聞きながら、今か今かと巻き終わるのを待っていたものでした。
なるほど。
この作品は20分強あったと思うのですが、とにかく頭から終わりまで怒涛のコメントの連続、息もつかせぬとはこのことで、前のコメントで笑っていたと思ったらもう次のコメントが始まって、その2つの笑いを引きずったまま次の小ネタが、本当に窒息寸前、まさにコメディー界のグランブルーヤーなのです。
はい、
今思えばチャップリン時代の労働者たちの劣悪な環境を風刺していて、
うん、
ただただ笑えばいいという作品ではなかったのかもしれませんが、
うん、
当時のラロッカ14歳にとってはそんなことはお構いなし、
うん、
あんまり僕が大声で笑うものでうるさいということになったのでしょう、
うん、
いつしか自習の時間に見る映画が別の映画にすり替えられてしまったのでした。
おー、
さてここから難解なクイズです。
ここでもクイズだ
そのすり替えられた映画というのが、授業時間の50分を超えた作品のため毎回必ず途中の同じシーンでタイムリミットになってしまいます、
うん、
なので僕はこの映画の結末を知ることは今の今までないわけです。もちろんタイトルも俳優もさっぱりわかりません、
うん、
そして今現在覚えていることは次の2点、
うん、
1、子供5人ぐらいの冒険映画、グーニーズよりも、ファンタジー寄りである。2、開始50分ぐらいのところで草や木などの緑でできた巨大迷路に迷い込む、
うん、
以上です、
うん、
僕が中学生時点で学校の視聴覚資料になっていたことから、
うん、
30年以上は前の映画だと思います、
うんうん、
あとは緑の印象が強いので多分カラーだったと、
うん、
かっこ、これは信用しない方がいいかも、思い込むのラロッカなのでどうでしょうか、
うん、
きっと映画怪人の集まったシネマクティブのリスナーの皆様なら必ずこの作品のタイトルを教えてくださるはず、
うん、
未だに緑の迷路で迷っているラロッカにお力をお貸しください、お願いします、
うんうん、
あれ、メールテーマ何だったっけ
ということでいただきました。ラロカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと後半クイズに入ってるんで、あれなんですが、作品としては給料日。はい、
給料日、ね。
チャップリンの短編ということで、はい、まあ、20分強っていうことなん で、
ね、
でもね、このメールを読めば、
はい、
必ずこの作品を見てたってことですよね。
そうですね。
この
毎回自称の時はってことですよね。
これも不思議ですよね。
不思議ですよね。
他の作品見たらええのにって思いますけど。ね、
チャップリンの他のいっぱいありますもんね。
ね、他にもね、短編ありますから。
ありますよね。
別にこれだけじゃなくてよかったと思うんですけど。で、まあ、ラロッカさんがアピール笑いがうるさいから、やめようということになり、違う映画になったんですけど、まあ、これクイズになってるんですよね。はい、まあ、これも全くわからないんで、皆さんに聞きたいんですけど、 子供5人ぐらいの冒険映画、はい、でグーニーズよりもファンタジー寄りであると、うん、開始50分ぐらいのとこで草や木などの緑でできた巨大迷路に迷い込むってね。もう巨大迷路って言われたらメイズランナーしか思い浮かばないんですけど、ね、もちろんねそんなことはないんで、ね、昔の映画なんで、はい、わかる方いらっしゃったら、
ね、
はい、コンタクト出すから、はい、ぜひ気軽にね、来れちゃうかぐらいの感じでもいいんで、教えていただけたらと思います。ナロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、タオルさんからいただきました。
はい。
私が声を出して大笑いした作品は、だいぶ古いんですが、うん、パロディの王様、メル・ブルックスの最高傑作とも言われる、ヤング・フランケンシュタインです。映画館で見て、コメディってこんなに笑えるし、映画としても面白いんだって気づかされた作品です。
は
あ、30年代のユニバーサルのフランケンシュタインもののパロディで、うん、博士の血を引くジーン・ワイルダー演じる脳外科医が、禁断のモンスター創造を、引き継ぐことになり、うん、ちょっと問題のある脳を移植してしまうというお話です。
うん、
報復絶踏のギャグ満載なんですが、モノクロ映像が美しく、物語や人物の作り込み、本家へのリスペクトもあって完成度が高い映画です。
うん、
今年ミュージカル化もされましたね。テレビ放映は広川太一郎さんの吹き替えで、アドリブもあって輪をかけて面白く、うん、友達が集まり大笑いしてみた記憶もあります。
うん、
まず気づかないんですが、実はジーン・ハックマンが爆笑シーンでしっかり出ています。
ということでいただきました。タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。74年のコメディ映画。
74年か。なるほどね。テレビ版が広川太一郎さんですね。もう、広川さんが吹き替えやったらもうアドリブばっかりなんで、
はい、
まあまあ、空も面白かったやろうなと思いますよね。ジン・ハクマンも出てるっていうことなんで、全然気づかないっていうことなんですけど、まあぜひともこれもね、106分ということなんで、
いいでね、
割とまあね、短めなんで、
うん。面白そうですね。
うん。これもちょっと見てみたいですね。
ね、見てみたいですね。
タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ロンペイさんからお便りいただきました。シネマクティフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。僕が好きな海外のコメディ映画は、1994年のファレリー兄弟監督作、ジム・キャリーはミスター・ダマーです。
おー。
ジム・キャリー、全盛期の一本だと思います。
うん、
現代はダム&ダマーで、うん、主人公の二人組を演じるのがジム・キャリーとジェフ・ダニエルズ。二、
うんうん、
人ともが底向けのバカ。よくこの二人が今まで生きてこれたなというレベルのバカさです。
うんうんうん、
特に好きなシーンは妄想シーン、うん。ある過激な展開になる。実はそのシーンが妄想だったという演出なのですが、何度見ても笑えます。
うん、
日本公開は1995年、
うん。
当時学生だった自分は試写会で見たのですが、一緒に見た友人とは20年以上が経った今でもこの映画の補佐で盛り上がれます。
すごい。
すごいですね。バカな映画の多いファレリー兄弟作品の中でも特別に好きな一本です、
うん、
さてそんなファレリー兄弟の最新作はグリーンブック、
うん、
なんと今年のトロント国際映画祭にてトロントの最高賞である観客賞を見事に受賞、
うんうんうん、
一気にアカデミー賞候補との声も出てきました、
うん、
アカデミー賞にファレリー兄弟過去クレジット的にはピーター・ファレリーがノミネートするだけでも笑えるのですが、
うん、
こうなったら作品賞か監督賞を取ってぜひスピーチしてほしいです、うん、ではでは
ロンペさんありがとうございます
ありがとうございます、
ね、ジムキャリアミスターダマー、
はい、
これはもう見たことない人でもタイトルぐらいはね、はい、聞いたことあるんじゃないかなと、
ね、めっちゃ好きです、
ね、あほんまですか、
はい、
これね続編もね
そうですね、
うん、何年か前にありまして、
はい、ガラガラでしたね
あガラガラでした、はい、あまあ僕も見に行ったんですけどそんなにお客さん入ってなかったかな、
はい、なんか誰も笑ってなくて私はすごい爆笑だったんですよ。
め
ちゃくちゃ笑ったんですけど、うんうん、誰も笑ってなくて、ちょっとなんか。
その辺がね、
寂しかったですね。
難しいんですよね、はい、コメディはね。劇場でね、どれぐらいこう笑いをね、共有できるかっていうのがね。うん、まあ、それこそね、我々がやったイコライダーでね、
あはい、
まあ、劇場の一体感を、
ね、
味わえていただけた方もいると思うんですけど、うん、ああいうのがほんま自然発生的に起こると、まあもう大当たりっていう話になるんですよね。ねうん、だからもうぐっとね、楽しさがこう、倍増、3倍増するっていうことになるんですけど。はい、でもこの最新作ね。
はい、
まあ、
ね、あの、
お題だけじゃなくて、グリーンブックの話も入れてくださってるあたりがロンペさんやなと思いますけど。
は
い、いや、もうほんまにこれは楽しみですよ。
うん、トロントの賞を取ってたんですね。
そうなんですよ。
すごい。
で、しかもトロントの映画祭で、はい、こう賞を争うと、観客賞を争うと、はい、必ずアカデミーの作品賞の方に反映されるっていうのがあるんですよね。ね、だから前哨戦としても非常に重要な位置になってまして、
うん、
それがグリーンブックが取ったっていうのが非常に面白いですよね。だからほんまにピーター・ファレリーがここでね、あのノミネートは間違いなくされると思うんで、まあそれだけでも楽しみなんですけど、受賞式でもしね、
はい、
何か取るようなことがあれば、はい、まあまあほんまに、また受賞式の楽しみが増えるな、という感じしますよ。
すね、
だから、 まあ今年のね、はい、アカデミーが非常に一つのね、はい、ターニングポイントみたいなね、選び方をされてたように、もっと今度はね、こういうコメディ寄りの作品が評価されたら、またちょっと変わってくると思いますし、すね、アカデミー会員が増えてますからね。
あ、そうなんです
か。そうそう。だから、そこも含めて、どういう風な賞の体制になるかっていうのもね、ちょっと楽しみではありますよね。ロンペさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、マキューさんからいただきました。
はい。
初めて投稿するマキューです。
初めてまして、ありがとうございます。
あなたの好きなコメディ映画はということで、真っ先に思い出したのが、王道中の王道。デビッド・ザッカー監督、レスリー・ニール選手役の裸のガンを持つ男です。
おー、出た。
この映画を初めて見た時は小学生の頃だったかと思います。うんうんうん、ノンストップで繰り出されるボケのコンボに当時は笑い転げ、腹筋崩壊、あろうことか呼吸困難にまで陥ってしまい、結構大変な時代になったことを昨日のことのように覚えています。30歳になった今では、この映画を見てもさすがに呼吸困難に陥ることはありませんが、うん、サクッと見れて笑える85分という上映時間は、うん、仕事やプライベートで疲れた時に軽いノリで見れて、笑えて気分転換できる映画という立ち位置で重宝しています。
なるほど。
ちなみに字幕版よりも日本語吹き替え版が絶対的におすすめです、うん、なぜならレスリー・ニールセンの声優を担当している中村忠さんがレスリー・ニールセン本人の声よりもレスリー・ニールセンだからです。
え
自分でもちょっと何を書いているのかわからなくなってきたんで、これにて終わりとさせていただきさせてもらいます。これもからもポッドキャストを楽しみに配当させてもらいます。
はい、マキューさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
裸のガンを持つ男ですよね、うん、ちょっと気になるのが、はい、中村忠さんがレスリー・ニールセン、本人よりもレスリー・ニールセンっていうのが ね、よくわからないことになってます
ね。文字で言われてもわからないですね。
全くわからないですね。何のことやらっていうこと、ね。しかも、レスリー・ニールセンを、声を知らないとよくわからないっていうことになるんで、ね、うん、まあね、自分でも何を書いてるのかよくわからないっていうことになってましたけど。
気になりますね、これは。
いやいや、まあまあ、これはね、まあ実際両方ちょっと聞き比べて、ね、うん、楽しんでいただくのが面白いかなと。マキオさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またぜひ、お寄せいただきたいと思います。
お願いします。続きまして、島さんからお便りいただきました。
ありがとうございます。
皆さん、こんにちは。島です。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。いつの配信になるかわかりませんが、
すいません。すいません。
現時点は台風が直撃して、近所が大停電になったりと、割と天災が続いています。関西、瀬戸内もかなり台風の被害がありそうでしたね。
そうですね。
皆さん、大丈夫でしたでしょうか。
うん。
さて、コメディ映画といえば、僕はエディ・マーフィー現実主義者ではあるのですが、ほうほう、あまりにも面白すぎて、笑い声よりもため息が出てしまうので、これは殿堂入り。
すごい、ね。
というわけで、僕が選んだ声を出して笑ったコメディ映画は、ロバート・デ・ニーロ主演、ミッドナイト・ラン、1988年としました。バウンティーハンターのロバート・デ・ニーロと、賞金首のチャールズ・グローデンのドタバタ逃避行という絵に描いたようなロードムービーです。
うんうん、
毎度古い映画ですが、どうもこの頃の映画が好きなんですよね。
うんうん、
さて、いろいろ考える過程で自己分析した結果、僕の好きなコメディ映画の要素は、バディモノということに気づきました。
おー、なるほど。
いわゆるボケとツッコミともちょっと違うのですが、うん、堅物が自由奔放な相棒に振り回されるというパターンは何を見ても面白いですね。殿堂、
うんうん、
入りですが、エディ・マーフィーの48時間なんかも最高ですね。
うんうん、
本題に戻りますが、ロバート・デ・ニーロのコメディ映画は良作が多いですよね。
うん、
演技派だからこその味わいがあります。うん、その中でも、ミッドナイト・ランは格別に笑った映画でした。
なるほど。
収録も更新も大変だと思いますが、無理なく続けてください。
ありがとうございます。
それでは。
ということで、島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
気遣っていただきまして、本当に申し訳ないということなんですよ。まあ、お題に関して言うと、デニーロのミッドナイトランということで、
うん、
88年ですから、まあね、まあ言うても、まあ言うでもまあ30年。
30年ですね。
30年か、すごいな、そんな前なんやなっていう感じしますよね。
見てないです、
ね。あ、ほんまですか。
そうなんですよ、見たいな、うん。
まあでもね、実際はエディ・マーフィーが。
そうですね、殿堂入りされてる。
ということなんで。
バディものいいですよね。
確かにね。まあまあ、硬いですよね。
そうですね。
うん、まあ、多分嫌いな人そんないないんちゃうかなと思いますけどね。まあ、バディ要素はね、まあ、どの作品においても重要かなと思いますけども。
ね、私、あれ、スタスキー&ハッチの映画好きですね。
はいはいはいはい。まあ、まさにバディ、ね、
バディも今、パッて思い浮かびました。
うんうんうん。
ベン・ステイラーがすごい好きやって、一時期。
ああ、
めちゃくちゃ見てたんですよ。
なるほど、なるほど。
その時見て、めちゃくちゃ面白かったですね。
ねえ。まあまあ、そういうのが結構ね、
はい、
テレビドラマなんかでも、
あ、そうですね、
バディはやっぱ多いんで、アメリカのね、ドラマはね。まあ、非常に硬いんですけど、うん、まあでも、ほんま、デニーロはほんまコメディでも、 確かに良作多いですよね。
何してもできますもんね。
そらね、まあデニーロね、出演作多いんで。
多いですよね。
全部を見るっていうのはまあさすがに難しいかもしれませんけど。まあこれ、志麻さんのね、レコメンをきっかけに、まずはミッドナイトランからっていうことでね、見ていただけたらなと思いますけどね。志麻さんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、兄さんさんからお便りいただきました。
はい。
はい。ペップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日は実家の大分からラジオネーム兄さんです。兄さんの好きなコメディ映画、かっこ洋画編、うん、メリーに首ったけ。
ああ、出ましたね。
私、兄さんがこの映画をどれくらい好きかというと、うん、腹の底から笑いすぎて映画の内容が全く思い出せない、そのくらい面白かったのです。いいですね。確か、キャメロン・ディアス、過去同年代が出てきたことは覚えています。というか、自分はこの映画を見てキャメロン・ディアスが好きになったのでした。
ああ、なるほど、ね。
出てくる男の人がみんな揃って彼女に首ったけになるという、ただそれだけの、いや、首ったけになった上、いちいち痛い目に遭うというのを笑うという、ひどい、あんまりない、いたたまれなくなりながらも、しかし、深い示唆に富み、豊かで健全なコメディ映画だったのかもしれません。もしかしたら。
うん、
いやー、誰かを好きになるっていいなって思ったかどうかはよく覚えていませんが、
うん、
でもこの映画の後から、キャメロン・ディアス主演の映画を見るたびに、このキャメロン・ディアスは違うという思いがどうしても拭えないまま今日に至っています。
あー、なるほどね。
メリーじゃないキャメロン・ディアスは違う病にかかってしまった私もまた、メリーに首った気になった痛々しい一人だったのです。
あー、なるほどね。
なるほど。
はい。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、まあまあでもね、致し方ないんじゃないですか。メリーに首ったけのキャメロン・ディアスはやっぱりどう考えてもやっぱりね、はい、
そうですね。
ちょっと抜きんでてるという感じはしますよ。しかも一番いい時やった
ね。
まあそういう言い方したらね、キャメロン・ディアス悪いですけど。
めちゃくちゃ可愛いです
ね。ねえ。あのちょっと髪の毛がね、
そうですね、
ピュンとなってるところとかも含めて、
それのそのくだりもめちゃめちゃ面白いです、ね。
そうそうそう、
まあ、あの大好きですね。
だからそこもね含めてやっぱりこの作品はやっぱり、うん、まあベストというか、
そうですね、うん。コメディ映画といえばって感じあります
ね。役以上のものがね、うん、出てたかもしれません。確かに兄さんがおっしゃる通りね。は
い、
うん、
これもちょっとあげようかと思いました今
日。あ、ほんまですか。
はい、
おお。
いや、ほんまベンステイラーが好きなので。
なるほどね。
そうですね。これも見て、
うんうんうん、
たまに夜中にやってるじゃないですかこれ。
お、今でも？
なんかちょっと前に見て、レポートを書いてたんですけど、
ほうほうほう。
書けんかったですよねもう。
ああ、始まってしまった。
ああ、ああ、みたいな。
ああ、見てまうみたいなね、
は
い。
間に合ったか覚えてないですけど、ね。
なるほどね。
めちゃめちゃ好きですこれ。
ね、
はい。
まあまあでもこれはやっぱりそれこそ。劇場で見れたらね。
そうですね。
最高やろうなと思うん
ですね。
まあさすがにちょっと半減切れてるかもしれませんけどね。
みんなで見たいですね。
みんなでね、見れたらね、はい、いいと思いますけどね。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、メガネガティブ AKNBS さんからお便りいただきました。ペップさん、マコチンさん、薬師丸さん、今月の月替わりメンバーさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。投稿ギリギリでおなじみのメガネガティブです。
ありがとうございます。
本当にギリギリなんで手短にします、うん。言葉のニュアンスや字幕が障害になって声を出して笑う外国映画が思いつきませんが、吹き出してしまった映画として無理やり一本思いつきました。
うん、
それはアイトーニャです。
お
アイトーニャでもポール・ウォルター・ハウザーが演じたショーン・エッカートのシーンです。
うんうんうん、
あのビジュアルはもちろん言っちゃってる発言でニヤニヤ。
うんうん、
まあ映画やから持ってるんやろなと思ってたら、
うん、
エンドロールでまさかの実際のインタビュー映像で、うん、これマジのやつやったんかと吹いてしまいました。
うんうんうん、
あの衝撃は未だに忘れられません。
なるほど。メガネガティブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
アイトーニャはね、
そうですね
我々のトークのお題にもなったんで、
うん
はい、まあご覧になった方も多いと思いますが、はい
確かに面白かったです
ね。あいつはやばいですよね。
やばいです。やばいって形容詞で足りんぐらいや
ばいです、ね。足りないね。まあマジモンですから
ね。マジモンですよね、完全に。いや、ほんまにエンディングでびっくりしました。
あれは ね、ほんまに大げさじゃないんやなっていうのがね、分かっちゃったんで。
逆に少ないぐらいでしたもんね。
そうそうそう。
本人の方がすごいやんってなったもんね。
逆にホラー感もありましたよね。
ちょっとね、怖かった
です。ほんまにおんのかえっていうね。そういう怖さもあり、まあ怖さとね、笑いはちょっと紙一重みたいなところもありますんで。
ちょっとゾッとしつつ。
そう、ゾッとしつつも笑ってしまうみたいなところはね、うん、あったと思うんですよね。
確かに。うん、あれ、相当に結構全体的に面白かった
ですね。あ、そうですよ。
みんな。
まあ、全体的にコメディーのね、そうそうそうそう、要素はね、
うん、
ありますからね。あの、グッとくるシーンももちろんね、
はい、
あるはあるんですけど、はい、全体的にはやっぱりそういうトーンで ね、まとめてあるんで。
で ほんまにあったっていうのもまた面白いですよ、ね。
いやちょっとね、考えられへんけど、まあまあ、それこそがほんま人生喜劇やなと思いますよ。ほんまに。
そうですよね。
うん。大真面目なんですもん、本人らは。
そうですね。本人らは何も面白くないのに。
全然面白い。むしろイライラしてるぐらいですからね。ね、
第三者から見たらこんなに面白い
んだ。こんなおもろいもんないっていうね。まあまさに他人の不幸は蜜の味っていうことに、ね、なるんですけどね。完全なコメディとはちょっと ね、
あ
の、経路は違うかもしれませんけど、まあ、笑ったという意味においてはね、
これはもう
全然ありやと思いますね。はい。メガネガティブさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、丸湯さんからお便りいただきました。
先月はありがとうございました、
は
い。
先月は大変お世話になりました。
こちらこそ。
こちらこそですね。時間にすればかなりのボリュームでしたが、体感的にはあっという間。
うん、
楽しい記憶はしっかりと刻まれていますが、詳細はあまり覚えてなくて、
うんうんうん、
誰よりも配信が待ち遠しいです。
はい、そう
です
ね。
さて、今月のお題ですが、うん、私は映画館でよく泣きます。それに加えてよく笑います。
おー、なるほど。
最近では映画館へは、感情の放出をしに行っているのかもと思ったりします、
うんうんうん。
映画館で過ごすのが日常になったあたりからストッパーが外れ、リラックスして声を出して笑うようになったような気がします。
うんうんうん、
というわけで、映画館ではしょっちゅう泣いたり笑ったりしているのですが、
うん、
最近声を出して笑ったのは30周年記念リマスター上映中のゼイリブでのサングラスをかけろかけないシーンです。確かに。これですが、これはコメディ映画ではないですよね。以前コメディ映画好きのペップさんが、
うんうんうん、
日本ではコメディ映画の公開が少ないと嘆いていらっしゃった気がして、
うん、
ここ最近の鑑賞リストをチェックしていました、
うん、
確かにジャンル分けするとコメディという作品がほとんどありませんでした。前置きが長くなりました、
うん、
別の機会に撮っておきたい作品でしたがここで使います、
うん、
本国アメリカでは1984年公開ですが、
うん、
なぜか今年やっと日本で劇場公開となった、ロブライナー監督作スパイナルタップです。
出ました
架空のヘビーメタルバンドスパイナルタップの全米ツアーの模様をメインに、
うん、
ドキュメンタリーにしか見えない手法かっことにかく本人たちはメンバーとして真面目にやってる体なんです、
うん、
で目の前の映像はバカバカしいの連続です、
うん、
ライブセットの丸々すぎるストーンヘンジのような大ネタ、
うん、
アンプのボリュームのバカバカしい設定のような中ネタ、
うん、
ドラマーの開始編集の天丼ネタなどキリがありません、
うんうん、
でも私が一番好きなのはギタリストのナイジェルが着ているレントゲン T シャツのくだりです、
うん、
映画館で思いっきり笑っていいんだよと教えてくれる作品です、
うん、
これを書きながらもニヤニヤが止まりません、
うんうん、
10月6日土曜日公開の新作 LBJ ケネディの意思を継いだ男もロブライナー節がたっぷり出ていますのでぜひ。
おーということで、丸井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
東京支部ね、ロンペさんに続き。
ありがとうございます。
まあ、ラロカさんに続きということなんですけど、ねはい、新作情報も織り込んでいただきまして、
ね、はい。東京の方すごいですね。
ね、素晴らしいですね。LBJ も入れていただいてるんですけど。LBJ
ファイナルトップですよ。
出ましたね。まあ、ゼイリブもね。
ゼイリブもね。
ごくごく最近。まあ、はい、これから上映のとこもね、
ね
多いと思いますし。
あのシーンはちょっと、何だったんですかね。あの、ゼイリブのあそこのシーン。びっくりしました。全然終わらへんやんと思って。ええ、二人やってるのかなと思って。もうびっくりしましたね。
まあね、そういうところの面白さみたいなのもありますけど。
あの辺好きです、すごく。
まあでもね、スパイナルタップの方を。
はい。
まあ、これからね、上映になるところも、またあるかもしれませんので、ご覧になれそうな方はぜひと。はい、
どっかで多分ラストワルツとかと一緒にやってましたね。
あ、やってました。
なんか音楽映画特集でスパイナルタップとラストワルツとなんかと多分4本全部で4本ぐらいっていう。
おお。
多分東京だと思うんですけど。
あ、東京ですか。
はい。
おお。
羨ましいなと思いました
ね。ねえ、まあ東京はね何かと羨ましいんですけど、はい、まあぜひともちょっとチェックしていただいてね。
そうですね。
またもし見る機会があれば見ていただけたらと
思います。T シャツがねすごい可愛いんですよ。
らしいですよね。
買いましたよ T シャツ。
ね。
見る前に買いましたねもう。
期待値の高さが
高すぎてもうレベル11になって思ってもう。
なるほどなるほど。
買っちゃいましたね。
うん、これはもうぜひともねあの見ていただいて、
はい、はい。ぜひぜひ。
まあグッズはねまあ残ってるかどうかわかりませんけども。
そうですね。
はい。じゃあまあそんなとこですかね。
そうですね。
はい。まあ今月もはいたくさんいただきましてありがとうございます。
ます
それではこの後は我々の
そうです、ね
はい、声を出して笑ったコメディ映画、
はい、
外国映画編をご紹介したいと思います。
はい。